ともみとともに。
さあ、ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは株式会社エスプールプラス事業本部リーダーの星田真紀さんです。お願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、エスプールプラスさんですけども、最近とてもよく名前を聞きますけども、はい、農園があって、
はい、
ですよね。
はい、
はい、じゃあちょっとエスプールプラスさんのまずご紹介していただいていいですか。
あ、はい、ありがとうございます。エスプールプラスは2010年6月に会社を設立いたしまして、現在11年目に入る会社になっております。母体がエスプールというグループに 100% 出資子会社で、東証一部に上場しているような形になるんですけれども、この11年間ワークハピネス農園というですね、知的障害のある方や精神障害のある方がご自身の障害特性上得意としている、例えば集中力の部分だったり、そういったものを農業という形で生かして、会社の一般企業に就職し、事業貢献できるようなそういう農園っていうのを11年間運営させていただいてます。
はい、会社としては新しいですよね。
そうですね、はい。
どうしてまたここに目をつけたんですかね、社長さんは。
はい、そもそもエスプールグループなんですけれども、エスプールグループ自体は21年前に設立させていただきまして、グループの代表が浦上と言います。
はい、
もともとですね、このエスプールを立ち上げる前に家庭教師センター、要は家庭教師の先生を派遣する人材会社のですね、経営をやっていたということで、いわゆる大学生とかアルバイトの一環で、派遣の一環で各ご家庭に先生として派遣されていくようなビジネスなんですけれども、ちょうどその時が就職氷河期ということで、
はい、
大学生の先生をやるくらいですから、そこそこ優秀な大学で真面目な学生さんが誰一人内定を取ることができなかった、そういう時代があり、浦上が独立しエスプールを立ち上げ、そういった就業機会の少ない方、その当時でいうと大学生、に対してお仕事を斡旋できるようにっていうので作り上げられたのがまずエスプールっていう会社です。でこの就業機会の少ない方へビジネスの力で課題を解決していこうっていうのが脈々とですね受け継がれておりまして、その一環でエスプールプラスっていうのは障害のある方の、お仕事を創出できるようにっていうので作られた、そんな背景がございます。
エスプールにプラスしてエスプールプラス、その障害の方に注目をしたっていうのは、
はい、
何か体験があったんですかね。
はい、そうですね。で創業時の浦上ですとか、当時の経営者陣、現社長の和田もそうなんですけれども、障害のある方、特に知的障害のある方が、その当時でいうと20人に1人しか、最低賃金以上のお仕事についていることができてないということで、その事実を知ったことをきっかけにですね、重度知的障害のある方でもお仕事ができる何かいい方法はないかで研究し、調査し、調べて、農業というのが知的障害のある方とも相性がいい、つまり彼らの彼女らの得意分野とする分野で事業貢献できるのではないかと思って、農業での障害者雇用をワークハッピーエスプールプラスで行うっていうことになりました。
はい、だからこの仕組みっていうのは、エスプールプラスに障害のある方が就職をしているというよりも、
はい、
そこの農園をいろんな企業さんが借りて、
はい、
でそこの企業の雇用になるっていうことですよね。
はい、さようでございます。 あくまで私たちエスプールプラスは場所を見つけて、農園を作り、全体の運営の管理はさせてはいただいてますが、そこをご利用されているのは障害のある方を農業で雇用していきたいと思っていらっしゃる企業様が限られていて、各企業様の雇用と管理責任のもと、障害のある方が日々農業に従事されているという仕組みになっています。
ね、これなんかすごい仕組みだなと思うんですけど、またすごい勢いで増えてますよね。
そうですね、はい、
全国で、まあ、全国展開ですよね。
はい、今東京と愛知を、まあ、東京といいますか関東、千葉、はい、埼玉、東京の関東圏にと、あとは愛知ということで、はい、東海エリア、
はい、
また来年には大阪の関西の方にも展開っていうのを予定しておりまして、現在運営中の農園でいうと23農園運営しています。
23農園ですね、
はい、
でこれはじゃあ例えばこの市にしようかっていうのはまずこう見定めるんですか？
あ、そうですね。はい。やっぱり、私たちが障害のある方を雇用管理するものではなく、企業様が雇用管理する。なので、企業様は結構週に1回とか、2週に1回とか、頻繁に農園にやっぱ人事部の方ですとか、そういう雇用セクション担当の課の方がいらっしゃっています。まあ、もちろん、農園に常駐されている責任者の方もいらっしゃるんですけれども、となった際に農園に企業の方も通いやすく、また障害のあるご当事者の方も比較的通いやすい路線ですとか、そういったものを見て私たちの方は農園作りっていうのを場所を選定させていただいてますね。
そうするとこう一つの農園にいくつかの企業が入っているので、
はい、
そこの土地はどこの持ち物っていうか、そこも見定めるときに、
はい、
必要ですよね。
さようでございますね、はい、
そうするとまずどこに交渉をするんですか？
あ、はい、まあ、土地を探す部隊がいるんですけれども、
いろいろ部があるんですね。
そうですね、
はい、
その中でここの土地は使えそうかどうかっていうのを、それ、まあ、私たちの方でも見ていく中で、やっぱり地元のこととか、地域の土地がどうなっているのかっていうのは詳しいのは、まあ、各市町村の行政さん、
はい、
ということで、まあ、行政さんの方にこういった土地がないのかっていうのはですね、確認させていただいたりですとか、そういった意味合いで、まあ、行政さんとも各市町村連携させて協定締結結ばせていただいた中で、
はい、
連携させていただいている例もございます。
なるほど。でまず春日井でできた時に、
はい、
私たちの間ではもうすごい話題になりまして、うちも娘が春日井の特別支援学校出てるっていうこともあって、
はい、
春日井とすごくこう密接な部分もあり、
はい
ね、行政連携協定締結した時も、
はい、
なんかすごい話題になってで開園しましたよね、
はい、
で春日井 もう実際今いくつかの企業が入ってるんですよね。
さようでございますね、現在春日井ファームですと75名の障害のある方が働かれていらっしゃいますね。
で私のお友達の西門さんが、
はい、
だいたい春日井か小牧の農園に私はいるって言ってたんですけど、
そうですね、はい、
彼女はエスプールプラスの、
はい、社員でございます、はい、
だけどじゃあ社員さんもそこにいて、
常駐しているエスプールプラスの従業員も各農園 4,5 名必ずおります。役割としては基本的には農園の運営管理の全体的にしている、農園管理者というものと、あとはいろいろな農園をラウンドをしてですね、はい、雇用継続を行える定着アドバイザーという役割がございまして、その西門は定着アドバイザーとして、はい、
そうすると同じ農園で働いてもその企業さんによって、まあ、違いもあるので、
はい、
ということですよね。
さようでございますね。
すごいですね。これなんかこういい面もあれば難しい面もあると思うんですけど、
はい、
難しいところはそうやってアドバイスをして。
そうですね、やはり初めて、うん、知的障害のある方や精神障害のある方との、うん、関わりを持ったっていう企業様も少なくはないので、一つ一つのケースが初めて、
うんうん、
ということでこういう場合はどうしたらいいのか、
うん、
こういうトラブルがあった場合にはどのように対処するべきなのか、
うん、
そういったものを日々人事の方ですとか、うん、農園の現場に常駐している責任者の方などから、
はい、
お問い合わせをいただくような形になってます。
これなんかこう親としては、
はい、
なんとなく一般就労できたみたいな思いもあり、
はい、
で企業としても、まあ、雇用率をね、はい、法定雇用率をこう上げるっていうことにもつながるし、
はい、
またこう障害のある方と働くというかをと触れ合うって言ったら、まあ、変な言い方ですけど知るきっかけにもなりますもんね。
はい、まさしくおっしゃっていただいた通りで、もともと各企業様障害者雇用っていうのは取り組んでいらっしゃる企業様がほとんどになるんですが、うんうん、ただ例えば重度知的障害のある方と一緒に働くのは初めてだとか、うん、そういうやっぱ企業様が多い中で、うん、何でしょう、一緒に知的障害のある方と普段例えば何でしょう、各拠点支店工場とかで働いたことある方っていうのは、うん、あまりいらっしゃらない、
うん、
ってなるときにこういう障害をお持ちの方でも、あ、こんなに丁寧な仕事ができるんだっていうのを、うん、野菜作りを通じて皆さん分かるようになっていって、なので本業での障害者雇用にも農園をきっかけにどんどん広がっていく。それは社内理解っていうのを農業を通じてできるようになっていったからっていうところはあると思いますね。
すごいですね。で、このエリアといたしましても長くてがいよいよ今年ですよね、協定を結んで来年、
はい、今年の9月の16日に長久手市と協定を締結させていただきまして、はい、来年2021年の5月1日を運営開始を予定しております。
はい、これは長久手っていうのはどこ で出会ったっていうか
もともとですね、2016年11月に豊明市さんとの協定を結ばせていただいたことをきっかけに、我々も愛知の方に拠点を展開するようになったんですけれども、豊明市さん、三好市さん、春日井市さんと続いて、我々の仕組みをですね、行政様にも知っていただいたことをきっかけにですね、市長などとお会いさせていただくきっかけも作ることができまして、でやっぱり長久手市長の吉田市長は、
はい、
やっぱ障害のある方ですとか福祉に対しての考え、
ね、
やっぱすごいいいものを持ってらっしゃる、私たちの理念とすごい合致する考え方をお持ちの方で、一度話してこれはいいねと、でそれで、締結っていうところにまでトントン拍子といいますか、向かっていけたなっていう感触はございます。
すごいですね。はい、だから長久手市と障害のある人への就労支援に関する協定を締結したということでお披露目式も行われまして、
はい、
で、今どうでしょうかね、もう企業さんとかが決まりつつある感じなんですか。
はい、決まりつつありますし、むしろですね、もう枠が企業様に関しては、で一方で障害のある方もですね、続々と今お問い合わせと体験ですとか説明会の方にご参加いただいている中でございまして、 5月1日のお仕事開始に向けて、今面接などが進んでいるような状況でございます。
この障害のある方の面接っていうのは各企業になるんですか？
はい、各企業様が面接をされていらっしゃいます。
すごいですね。もうじゃあ、星田さんは割とこう全国網羅してるというかあちこち行って状況を見たりとか。
はい、事業本部というところもありますので、いろいろな仕事がございます。
リーダーですもんね。で、もともと星田さんはこう福祉がやりたくて入ったわけではなく。
はい、私は、もともとですね、青森出身
なん
ですけれども、青森って何でしょう、働く場所がないんですよね。で、そういう気持ちがあって、また私の母親が、何でしょう、経営者っていうこともあって、ちょっとビジネスの力で地方をどうにか変えることができないのかなっていう思いがあって、エスプールと出会ったっていうきっかけがあります。で、エスプール自体も社会課題をビジネスで変革していこう、変えていこうっていう、ミッションがありますので、これはエスプールでいろいろいろんな部署に配置転換させていく中で、たくさんのことを学べるんじゃないかと思って、それをきっかけにエスプールに入社しました。で、たまたまですね、2016年に、エスプールプラスの方に配置転換になりまして、全く新しい。
もともとエスプールにいる時は、全然エスプールプラスの方じゃないので、
なく人材派遣ですとか、人材消化を行っている、部署におりましたね。はい、で、初めてエスプールプラスに行って、障害のある方、こんなに全国にいらっしゃる中で働けてない方がこんなにもいらっしゃって、また企業さんも課題として感じているし、当事者の方も感じているし、こういう世界だったんだって初めて知ったんですね。で、もともと私も幼なじみのお兄ちゃんが要介護の、重度知的障害の方っていうこともあって、すぐに真っ先に彼を思い浮かべてですね、そっか、確かにお母さんもいつも小さいからで寝たきりなので、起こしたりご飯あげたり何するのも大変そうだったなっていうのを思い浮かべてきて、少しでも働ける方、チャンスがある方、与えられるのであれば進めていきたいな、これはもともと私は、当時の狭い視野だったら地元の青森だったのかもしれないですけれども、これをちょっと視野を広げて障害のある方、少しずついい世界になっていったらいいなっていうのから、自ら転籍をですね申し出て、
じゃあ申し出なければまた違う部署にっていうか、
はい、配置転換の可能性があったんですけれども、で、転籍という形を取りまして、今はエスプールプラスに足をつけて、働かせていただいているという形ですね。
すごいですね。で、やっぱり接してみて、いろんな気づきはありましたよね。
もうたくさんのこと学ばせていただきましたね。私たち、なんと言いますか、あんまりこう私たちのように障害のある方の当事者と触れ合ったことって、そういえば小学生以来ないかなって思ったんですよ。小学生の時は毎日そういう例えば青空学級とかあると思うんですけれども、
支援
学級ですね。はい。そこのお友達とよく遊ぶことが多かったんですが、だんだんそういうこと減ってできたな。昔は当たり前だったのに、いつから
分けていっちゃったかなってことですよね。
そうですね、そういうことを気づいたりですとか、あとは彼ら彼女ら、私たち私よりもできることがたくさんあるんですよね。 もう細かい作業、うん、集中力。
そうですね、こんなこといつまでもやってられるってすごいなって思うことありますもんね。
ありますね、うん、もうあのその作業をですね初めて見た時にはもう感動しましたね。こんなすごい偏見とまでは言わないですけれども、うん、なんとなく思っていたこと、うん、覆されました。
だからあの多分障害のある子たちも得意なこともあれば、はい、苦手なこともあって、でもその苦手な部分をもう絶対できないと思っていたのにちょっとこうやり方を変えたらできたとかね、はい、そういう発見もありますよね。
そうなんですよね。で農園なんですけれども、やっぱあの重度の知的障害のある方とかでも働きやすくそういう環境になるように、やっぱあのすごい工夫をされているんですよね、うん、各農園、
はあ、それはもう企業、各企業の努力みたいな感じになってくるんですか、はい、
全体的にハード面もは私たちの方が整備といいますか構築させていただいているんですけれども、ソフト面、
はい、
指示の出し方ですとか、
はい、これ肝心ですね、
肝心な、はい、うん、そういうところは各企業様の努力で、うん、特性に合わせて、まあ、例えば支援員の方や親御さんだったりとか、アドバイスも聞きながら一つずつ、一人一人に合わせた指示の出し方っていうのをやっぱ各企業さんがされてらっしゃってますね、
じゃああれですね、同じ場所で働いているんだけど、はい、その企業によって働きやすいかっていうことも変わってくるので、はい、企業さんへの支援っていうのも必要ですよね。
そうですね、その企業さんへの支援っていうのが先ほどの西角の、
はい、
定着アドバイザーの役目になってます。
定着っていうのは その、そこで働いてるこう障害のある方たちだけのことではなく、
はい、
企業さんに向けてのっていうことですね。
さようでございます。どのように管理していくといいのか、
ジョブコーチ的な。
さようでございます。
もう本当にジョブコーチを育てるってすごい大事ですもんね。
はい、やっぱりこれはいろいろご経験されていらっしゃる方とか、何でしょう、資格をお持ちの方ですとか、やっぱそういう方が活躍されて、で企業様との連携っていうのは結構働くことがスタートラインではなく、働くことが何でしょう、働くことがゴールではない、
うん、
働くことがスタートラインに立ったっていう話なので、うん、やっぱ連携っていうのは本当に企業様も、うん、気にされていらっしゃる、私たちも企業様と一緒にこう二人三脚で、活躍する当事者、もっといい活躍ができるようにサポートさせていただくっていう
形ですね。なので企業さんもやりたいやりたいって企業がいっぱいいた時に選ばなくちゃいけないじゃないですか、
はい、
エスプールプラスさんとしても、はい、その際にはやっぱりここは本当にいいのかなっていうところも入ってくるっていうことですかね。
はい、そうですね、ご紹介を企業様にさせていただく前に、私たち有料職業紹介の免許を持っておりますので、私たちが何と言いますか、ハローワークの代わりになるんですけれども、大切にしているのがその企業様にご紹介にする前の実習体験期間ですね、
はいはい、
やっぱり農園の体験を通じて、ご本人が本当に農業でお仕事をしたいのかっていう気持ち、ですとか相性の部分だったりとか見てます、はい、で何回でもこれトライできるんですけれども、課題があったらまたチャレンジするまでできるようになりますし、中には1年間ぐらい体験期間を経て無事入職できたっていう方もいらっしゃるんですけれども、この体験期間が本当に肝で、基本的にはその何でしょう、私たちもお申し込みの順番通りに、とか、あとは一斉に求人を並べてお好きなのを選んでいいよっていうのももちろんできるんですけれども、それが前提なんですが、体験をやっていくと例えば30人ぐらいのチームメイトがいるところだからこそ会っているっていう方や、3人っていう小さい規模だからこそ会っている、ね、あとは管理者の方との相性とか、はい、ビシビシとこう指導してくれる方のもとにいるから いいんだ、優しい方にと一緒にやるからいいんだ、人それぞれありますので、その特性っていうのを体験期間でこちらも確認をさせていただいて、数ある求人の中から、例えばこういう企業さんだったらいかがですかっていうのをコーディネートさせていただく、そこまで私たちが
コーディネートもやってるってことですね。
はい、
すごいですね。農業ってもともと土もあり光もあり水もあり、はい、すごくいいって言われていますけど、
はい、
でもやっぱり苦手な子もいればね、
はい、
すごくこう植物が育っていく過程を見ていくっていうのすごくいいので、
はい、
すごく合ってるって、目に見えていく成長ですからね。
本当、ね、日々変わる成長、様子、皆さん本当嬉しそうで、普通私たちって月曜日の仕事、土日挟んで月曜日仕事かっていう感覚になると思うんですけれども、皆さん月曜日が一番楽しみなんですよね。
仕事に行ける
みたい。そうなんです。巻いた種、芽が出るんじゃないか、ちょっと伸びてるんじゃないか、トマト赤く実ってるんじゃないか。
いいですね。
はい、
だからそのお給料もその企業さんによって違う。
そうですね、人事テーブルっていうところはもちろん各企業様異なります、ただお給料の差についてはあまり大きくは離れてはいないです。最初の求人を出させていただくタイミングで、最低賃金以上のところで、あまり最初から上げすぎるよりも、やっぱりテーブルに合わせて徐々に上げていったっていう方がご本人にとっても
そうですね、
はい、
やりがいもありますしね、
っていうのがありますので、そこは私たちの方で企業様にアドバイスをさせていただいているので、最初から大きなお給料の差があるっていう形ではないですね。
もう話を伺えば伺うほどいいなというふうに思いますけど、これからどうですか、なんかやっていきたいこととか、こんなふうにしていきたいって。
はい、そうですね、はい、まずは展開っていう観点で言いますと、
はい、
今年初めて8月に屋内型の農園というのができまして、はい、今までビニールハウスで行うワークハピネス農園が主流だったんですけれども、どうやってもビニールハウスとなりますと広大な土地を必要としますので、例えば郊外ではなく都心の方にお住まいの方とか、あとはご自身で障害特性上暑さをコントロールできないよとか、そういう方に農園を進めることができなかったんですね、なのでそういう方でも働けるようにということで、屋内型の農園を8月に運営スタートしました、
はい、
このですね、仕組みを来年は愛知名古屋市の方にも、
いいですね、
はい、と思っております。
やっぱり屋外が苦手、屋内の方がいいわっていう方も多いですよね。
多いですね、はい、逆に屋外だからこそいいっていう方も。
そうですね、
はい、
でもそして、長くてが5月1日ですか。
長くてが5月1日です。
これはちょっとすごく楽しみですけど。
そうですね、屋外型の農園ということで、まずは長くてが出まして、6月1日、翌月の6月1日頃を目安に屋内型の名古屋も考えているようなところです。
すごい。だから障害者雇用という点でも増えるんですけど、逆にここはできることによって、地域のシニアの方が雇用されたり、
はい、
主婦の方が働いたりという、そう地域の雇用にもつながってきますよね。
さようでございますね。管理者の方、農園に常駐して障害のある方を管理監督される方というのは、企業様から人事異動の一環で来られる方ももちろんいらっしゃるんですけれども、中には適した方がちょうどいらっしゃらない、私たちが地域のシルバーの方ですとか、子育ての終わられた主婦の方ですとか、適性のある方をご紹介させていただいてますので、障害者雇用だけではなく地域の シルバー雇用ですとかそういったものにもつながっております。
はい、まあ、ますます素晴らしいなというふうに思いましたけど、なんかもしラジオを通じてね、あのメッセージがあれば、
はい、はい、ありがとうございます。まあ、心のバリアフリーという、はい、テーマでもございましたので、まあ、バリアフリー、心のバリアフリー、まあ、障害のある方への社会的障壁を取り除くっていう、うん、まあ、考え方、責務っていうところに対して、我々も、まあ、時代の変化とともに、うん、私たちのも変化して、うん、ワークハピネス農園も変化して、うん、より多くの障害のある方に選択肢を広げていけるような、うんうん、形作りとか私たちの、うん、努力を怠らない、そこを頑張っていきたいなというふうに思ってます。で、暮らしやすいですね、より環境っていうのを整えて、うん、まあ、心のバリアフリーこれ以上に機能するように、うん、まあ、エスプールプラスの社員一同精進してまいりたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
は
い、
まさに本当に選択肢ってお話があったんですけど、はい、この名前の通り、私は障害がある方たちも障害があるからこれだけっていうんじゃなくて、プラス、
はい、
生活もそうですけど、こうプラスしていけるね、まあ、たまには飲みに行って、障害があっても、はい、まあ、こんなコロナですから今ですけど、はい、飲みに行ったり遊びに行ったりカラオケ行ったり、はい、そういうこうプラスの部分ってすごく大事なので、
本当そうです ね、 ね、
こういうこういろんな企業さんにまた障害のある方たちの働きってことを知っていただいて、はい、関わっていただくっていうすごく大事なことだなと思うので、すごく素敵な取り組みだと思います。
どうもありがとうございます。
はい、ぜひまた、はい、なんか情報あったらご連絡いただいて、
ぜひよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。ともみとともに、今日のゲストは株式会社エスプールプラス事業本部リーダーの星田真希さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。